メッセージ大切なものと題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます7月を終えて8月を迎えました。神様の祝福を心からお祈りしています。ではお祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。素晴らしい日です。新しい月に変わりました。7月の月も様々ありましたけれども、きっと神様がお一人お一人を顧みてくださったことです。この8月、今私たちはその初日に神様を礼拝いたします。どうか私たちの礼拝を、神の礼と真実と思って捧げることができる礼拝と変えさせてください。直接礼拝に来られた愛する兄弟姉妹、またオンラインで、映像を見ながら礼拝に参加する方々一人一人の上にも届いてください。どうかオンラインでの礼拝も良い伝道の場となることができ、家族や友人知人とまた神様の御言葉を聞くチャンスと変えさせてください。今日のこれからのひととき、御言葉を聞いてまいります。聖霊様が豊かに働き望んでください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。1週間、皆様は元気で過ごされましたでしょうか。沖縄は、コロナの感染も、広がってなかなか収束の兆しが見えない、中にあります。先を見通すことがこうできませんけれども、でも、神様にお委ねして、そしてこれは沖縄だけではなくて世界共通する、コロナ感染の拡大のことですから、本当に神様の憐れみが注がれるようにですね、そのことを通して私たちがもう一度神様に目を向けることができる機会となりたいと心から祈っています。それから今オリンピックが始まりましたので、おそらくこう映像を通して放送を通してオリンピックの競技をこう見るチャンスも多いかと思いますが、本当に日本の国よく頑張ってて、こうメダルを、また最高の競技をですね、導かれているなというふうに思っています。まあ、私は先週ですね、いろんな競技がある中で柔道に対して、関心を持って見てみました。柔道、日本のお家芸というふうに柔道が言われておりますけれども、本当にこうメダルを目指して、金メダルを目指して選手たちが取り組んできた。まあ、今回は5年目というあの年の中でオリンピックが持たれたんですが、でもインタビューなど聞いているともう3年後のパリオリンピックに向けてこう考えてるって、そういうこうインタビューもありましてですね、本当に目標を持ってゴールを目指して走り抜くその素晴らしさ、それは私たちにもとても、通ずるものがあるので、オリンピックの競技を見ながら私たちも教えられ励まされ、私たちも前進したいと思った、ものです。私は高校の時にですね、柔道を閣議として取ったんですね。まあ、私たちの学校の場合は閣議を取るか剣道を取るかってどっちかだったんですね。男子はですね、それで私は2年間柔道を取ったんですけれども、 柔道が上手くなったということは言えないんですけれども、投げられても大丈夫だっていう、そういう自信はですねあるんです。スキーなどに行ったことは何回かあるんですけれども、友達の多くはですね、アジアから来た学生たちは怖いって、骨折したら困るって、そういうことでこうスキーのリトリートっていうか、そういう友達同士で行くチャンスがですね、彼らは持てなかったんですね。でも私はそんなに心配してなかったんです。というのは転んでも大丈夫って、いうことでですね、で実際、スキーをやるとですね、もう最初の日はもう転んでばかりです。なんでこんなに転ぶのって思うくらい転びました。でも、守られてですね、そのスキーの、リトリートというか、その1週間ぐらい行くんですけど、そういうことも克服して、最初から初心者のクラスに入るんじゃなくて、上手な人たちのクラスに行ってですね、追っかけて追っかけて、たくさん倒れましたけど、まあ、そういう中でですね、私はスキーも楽しむことができたんです。でもその背後には柔道でこう覚えてる、こう転んだ時にどう自分の体を転がせていくかということなどですね、とても益になったんですね。ですからそういうこともありましたので、柔道の、選手たちの競技をですね、興味深く、見ておりました。個人競技はたくさんメダルを取りましたけど、昨日団体競技はですね、残念ながら銀メダルで、フランスの国が優勝したんですけれども、でも、オリンピックを通していろいろ教えられることも多い、ことです。さて昨日もう一つ試合がありましてですね、それはサッカーの試合だったんですけど、90分の、競技をして、点が入らない、両方とも。それで延長に入って、それでも点が入らない、で結局は PK 戦といってですね、それぞれのチームから5名の選手を出して、ゴールキーパーと1対1でこうゴールに、ボールを入れるんですね。でそれで、昨日は日本の国がですね、ニュージーランドの国に、5対3ですかね、あ4対3かな、4対2、はい、4対2でですね、もう最後の人は蹴らなくてももう4点も取っているということでですね日本の国が勝ったんです。で準決勝に進んでいくんですけれども、その相手の国ニュージーランドはですね、真っ白なこのユニフォームでした。ニュージーランドの伝統的なこのユニフォームかと思うんですけれども、白い、真っ白な服を着て、こう戦っていたんですね。先週私は礼拝の中で、オーストラリアとかニュージーランドの国がラグビーがとても強いということをですね、お話ししました。でその時にその3つの大切な P という、英語で言う P ですね、P という頭文字から始まる3つの言葉をラグビーの選手たちはニュージーランド、それから、オーストラリアではそのことを誰もが知ってるって、いうことをですね、話しました。その3つの P というのは、最初は、P は、何でしたかね、P はポジションですね。ポジション、ポジション、自分がどこに位置しているのかっていうことですね、どこに立っているのかということです。で2つ目の P はですね、それはポゼッションというんですけど、自分が持っているものは何なのかという、まあラグビーで言えばボールもそうですし、自分の賜物もそうですし、足の速い人なら足を生かして試合にですね、 協力していくということにもなります。ですから2つ目はポゼッションなんです。自分が持っているものは何なのかということですね。で3つ目はでもどんなに自分の位置を確認しても持っているものを確認してもこのパッションというかこうやる気がなければ情熱がなければいけないということなんですね。でニュージーランドの国それからオーストラリアのオセアニアの国はですねラグビーが強いんですけどこの3つのことをですね選手たちは肝に銘じながらプレーをしているということになるわけです。で前回メッセージの内容は詩編の8編からお話しいたしましたけれどもそこには人間が本当に貧しい小さな存在だって取るに足りないってでも神様はそういう私たちを引き上げてくださって神様が私たちを用いていかれるっていう自分が私たちの中にダメだダメだってもうやってもダメですよ将来は見通しがつかないですよって言ったりすることもあるんですけどでもイエス様に出会って変えられた人たちは私は本当に小さな存在貧しい取るに足りないけれどもでもイエス様によって神様によって新しく作られて私は今こう神様の御用に立てる人々の御用に立てるということがですね、私たちは前回確認したんですね。クリスチャンのとても大事なことはですねいろんな角度から考えることができるんですけどクリスチャンにとって大事なことはですねこのつないでいくっていうことなんですね。つないでいく私たちの信仰をつないでいくっていうことです。私はクリスチャン2代目ですけれどもクリスチャンの2代目である私が次のバトンタッチをしていくっていうつないでいくということはとても大切なことですね。それからつないでいくんですけれどももう一つ心に留めておきたいことはねそれは整えていくっていうことなんですよ。バプテスマを受けて神様を信じて何にも変わってないってということはありえないんです。イエス様を信じると私たちは変わるんです。整えられていくんです。神様の御用のために周りの人たちの御用のために世界のために私たちが変えられていくって整えられていくってそれが私たちのこの教会信仰を持ったクリスチャンになった私たちが心に留めておいてほしいということなんですね。自分はつながれてきただろうかつないでいるだろうかそれから自分は整えられているかどうかということですね。そのことを私たちは心に留めて信仰生活を全うすることが大切であるわけです。さて今日詩編の26編を読んでますけれども詩編の聖書は御言葉はディボーションというか黙想それから静かに静まって思い巡らす神様の御言葉を思い巡らすのにとてもふさわしい聖書の御言葉です。詩編26編はですね今日私は選びましたけれどもこう私たちが持っているものクリスチャンである私たち新しく生まれ変わった私たちがキリストにあって私たちが持っているこう大切なものそれは一体何だろうかということをですね私は考えてみたいと思ってます。最初に1節から12節まであるのでその流れに沿いながらですねこの詩編が何を言ってるのかということを確認したいと思います。で後半はこの聖書の御言葉を生きている人物を聖書の中から2人挙げます。旧約と新約の中から挙げてみたいと思います。でそういった2人の方を通してこの御言葉がもっと身近になる私のものとなるあなたのものになるそういうことをですね考えながら 読み進めてまいりたいと思っています。さてこの26編はダビデの作った歌だと言われています。一節で、主よあなたの裁きを望みます、私は完全な道を歩いてきました、主に信頼してよろめいたことはありません、主よ私を調べ試み腹渡と心を火をもって試してくださいと、神様私を吟味してください、調べてください、私のこの新しく作られたものとしての私を見ていただけませんかという、そういうお願いがダビデから神様に捧げられたわけです。その時にですね、ダビデは自分の心や思いを吟味してくださいって言ったんです。二節で腹綿と心を、火を持って試してくださいって言いますけれども、これは火を持って精錬するように、火を持って純このなんていうんですかね、いらないものが混ざってない、それを取り分ける、金を精錬して金だけを取り上げて、あとはこう覗いていくという、そういうあり方ですね。ですから心と思いと心を火を持って試してください。それから主よ私を調べ試みって、同じ言葉が続くんですけど、私がどういう人間なのか、神様私をご覧になっていただけませんか、それから私を試み検査してもらえませんかと、そのようにですね、神様にダビデは私を取り調べてくださいって、私を取り扱ってくださいってお願いしてるんです。一節に戻りますとですね、私は完全な道を歩いてきました、主に信頼してよろめいたことはありませんってダビデ言ったんですね。ここで完全な道っていうのは、道徳的な罪を犯したことのないっていうことではなくて、神様に心がまっすぐに向いてますよっていう、そういうこの語りかけですね。そういう中で私は主に信頼しよろめいたことはありません、語ったわけです。でこの一節の中に、私は完全な道を歩いてきましたってダビデ言ったんですね。ダビデすごいなって私思うんです。完全な道ですよ、さまよった道でもなくて、間違った道でもなくて、完全な正しいまっすぐな道を私は歩んできましたと言ったんですね。で11節に飛んだらまた同じ言葉が出てくるんです。私は完全な道を歩きます、私を憐れみあがなってくださいと言ったんです。ですからダビデは過去を振り返って、私は完全な道を歩んできましたよ、あなたを見上げて歩んできました、これからも私は完全な道を歩きますと、そのようにですね、ダビデはここで語ってるんです。まあ、聖書を読みながらですね、本当に自問自答しますよね。完全な道、完全な道、間違いのない道、果たして可能かどうかっていうことをですね、私たちは誰もが思うと思うんです。でそういうことを思いながらですね、3節4節5節を読むと、あなたの慈しみは私の目の前にあり、あなたの誠に従って歩き続けていますと言うんです。ですから私の目の前に神様の恵み、神様の示し、神様の御言葉が私の目の前にありますって告白していて、そしてあなたの誠、あなたの恵み、あなたの言葉に私は従って歩き続けていきますというんですね。ですからダビデの心には、神様の御言葉を中心とする神様の思い、神様の恵みが私の前にすでに用意されていましたよ、それからこれから歩む中にも 私は神の御言葉、神の恵み、神の思いに沿って私は従っていきますという、そういうこの告白をですね、ダビデは、しているわけです。で、詩編の119編、一番節の長い、詩編なんですけど、そこは一つだけを除いて全ての行に、全ての節に神の御言葉を表す言葉が入っているんですね。一節だけ入ってないんですけれども、で、いろんな誠とか教えとか、そういう言葉でですね、詩編の119編では、私たちにこの神の御言葉の大切さを教えているところがあるんです。ですから今日のこの3節もですね、あなたの慈しみは私の目の前にあり、あなたの誠、あなたの御言葉は御言葉に従って歩き続けていきますと、そのようにですね、ダビデは告白しているんです。私たちはどうでしょうかね。神様が私たちの前にすでに御言葉を用意してくださっている、それから私はこれからもこの神の用意された御言葉に沿って従って私は歩んでいきますというダビデの告白であるんですね。ですからこの告白をですね、聞きながら4節5節を読むと、偽る者と共に座らず、欺く者の仲間に入らず、悪事を図る者の集いを憎み、主に逆らう者と共に座ることはしませんと、とにかく神様の清さから外れるような生き方はしませんと、そのように、語っています。この4節から5節は、あの詩編の一編に立つ、歩く、座るというそのポイントをダビデがこう抜き出したかのように語ってるんですけれども、それととても似てますね。ですからダビデの告白は、私はクリスチャンとして変えられて、御言葉を中心に、御言葉が前後に私を導いていかれるという告白をしているわけです。私たちの毎日はどうですか。御言葉を中心に、神様の御心を中心に、恵みや誠を中心に前を見、またこれからを見る、そういう私たちの人生でしょうか。日曜日には教会に来て御言葉に接するけれども、あとの6日間は本を、聖書を開かないということがあり得るでしょうか。もしそういうことであれば、私たちは本当にこう心から神様に悔い改めて、神の御言葉を中心に、人はパンだけで生きるのであらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書は語っているんです。ですからダビデはそのことをですね、自戒するかのように自分の心に、そして思いにこう浸透させていく、そういう様子がですね、見ることができます。さて6節から8節、主よ、私は手を洗って潔白を示し、あなたの祭壇を回り、感謝の歌声を響かせ、驚くべき御業をことごとく語り伝えます。主よ、あなたの戒え、あなたの栄光の宿るところを私は慕いますと言ったんですね。これは幕屋にある神の至聖所、そして聖所を表すことでもありますし、また神殿でも同じように至聖所や聖所のこと、神の神殿、神の住まいを私たちは心に留めることができますが、ここで3つ大事な、このダビデが心がけていることが出てきますね。手を洗って潔白を示し、あなたの祭壇を守り、感謝の歌声を響かせるっていうのが、これは礼拝ではないですか。私たちが日曜日に集まってきて、身支度を整えて、心も整理して、今日の御言葉、今日の礼拝、イエス様に出会う、神様に出会う、この朝のひとときをですね、私たちは心待ちにして1週間を送ることになります。 それから驚くべき御業をことごとく語り伝えます。神様は1週間で私たちを取り扱ってくださった、神様は私たちを見させてくださった、私たちに教えてくださった、その恵みを分かち合う、証しするという姿がそこに描かれています。そして8節は、主よあなたの戒め、あなたの栄光の宿るところを私は慕いますと、神のおられるこの場所は神聖な神に栄光を期するところで、そこで私は慕い求め、そしてあなたがそこにいること、宿ることを嬉しく思っております。私たちのこの神殿は、教会は、聖書の中で私たちのこの神殿は祈る家だとイエス様は言われましたよね。ですから私たちは礼拝と証しと、そして祈りを持って神の御前に兄弟姉妹ともどもに愛集う、最後には聖歌隊とともに私は主を讃えますと言ってますけれども、このように私たちの礼拝の在り方が、ダビデは本当にこう神様を礼拝する、証しする、祈る、そういうことをですね、心待ちにしながら神の御前にぬかずいているということができます。さて9節10節は、私の魂を罪ある者の魂とともに、私の命を流血を犯す者の命とともに取り上げないでください。彼らの手は汚れた行いになれ、その右の手には奪ったものが満ちています。神様、どうか神を信じるまっすぐな信仰を持っている者とそうではない者たちをごっちゃ混ぜにしないでくださいって、私たちを清め分かちてくださいって、そのようにですね、ダビデは言ってるんです。だからといってこの信仰を持ってない人たちをこうダメだっていうことではなくて、ここではっきりと自分がどこに立ってるのか、どこに向かおうとしているのか、そのことをですね、悪に手を汚そうとしているのか、罪に手を出そうとしているのか、それとも神様の清さに預かって生活を全うする、そのことがダビデによってですね、ごっちゃ混ぜにしないでください主よと、そのように語っています。そして11節12節ですね、私は完全な道を歩きます、私を憐れみあがなってください、私の足はまっすぐな道に立っています、聖歌隊とともに私は主を讃えますと言って、ダビデはもう一度自分がこう完全な道、神様を愛して神様に礼拝と証しと賛美を持って祈りを持って神様の御前に出ていく、そのことを大事にここで告白してます。十二節の言葉もね、完全な道とこう結ばれるような言葉ですね。私の足はまっすぐな道に立っています。この26編で読んでて感じられたと思うんですけど、歩くこと、座ること、立つこと、そのことをですね、ダビデは注意深く配置して、言葉を配置していますね。言葉をこう用意していますね。それは詩編の一編と同じなんですけれども、ですから私たちの生活の中でどこに歩いているのか、どこに立っているのか、どこに座っているのかということは、私たち自分自身の姿をチェックする大事な要素ともなると言えます。さて、そのように今26編をですね、見てまいりましたけれども、その中でですね、私はこの完全な道を歩んだ2人の人物を皆様に紹介したいと思っています。1人はですね、みんなもよく知ってる、人物で、旧約聖書から、選びますと、ヨブですね。ヨブ記の一章を、開いてみてください。775ページですね。 このヨブのことがそこに描かれています。旧約聖書の中でこう最もため息をついた人物が2人います。それはソロモンとこのヨブですね。2人は本当にこうソロモンは空の空であるというそういうことを話しましたし、ヨブはヨブで本当にこう友人たちとのこの 話の中で、ため息をつくそういう場面がですね、多く見られました。でも一章を読んでるとですね、このヨブのことについて聖書は、語っていくんです。ヨブは全てにおいて富んでいた人物でした。一節二節を三節を読むとですね、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。七人の息子と三人の娘を持ち、羊七千匹、ラクダ三千頭、牛五百匹、メロバ五百頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であったと言うんです。そのヨブを、神様はとても、喜んでいたわけですね。そこに神の集まりの中でですね、サタンがやってきて、サタンが神様に問いかけていきます。9節、ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。ご利益があるからですよ。神様が助けてくれるからですよ。ヨブはあなたを礼拝し、あなたの道を歩んでいるんですよとサタンはけしかけていきました。そういう中で神様はですね、サタンに、ではお前のいいように彼のものを、取り扱ってよいという、ことをですね、サタンに伝えていきます。さて、神様とこのサタンの話がまだ終わらないうちにですね、次々と報告が入ってきました。4つの報告が入ってきます。16節以降ですね。最初はこの羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。天から神の火が降ってきて、16節、17節、彼が話し終わらないうちにまた一人来て、カルデア人が3部隊に分かれてラクダの群れを襲い奪っていきました。牧道たちも切り殺されました。さらに話が終わらないうちに、さらにもう一人来て、ご長男のお宅で子供たちが全員死んでしまいましたと、あっという間にですね、このヨブの家族持ち物すべてがですね、取り去られていくということがあります。この家畜を考えてもですね、羊7000、ラクダ3000、牛500、メロバ500ですから、1万1000頭のそういうこのおびただしいこの持ち物財産がですね、一気に奪われて、いきました。でそういう中でヨブはですね、立ち上がって衣を裂いて髪をそり落とし地にひれ伏して、有名な言葉21節、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと、このヨブの信仰の告白が、そこに、見ることができます。ヨブが神を礼拝していたのはご利益があるから、ためになるからということではなくて、彼が礼拝しているのは神ご自身であったと、聖書は私たちに語っています。で彼はヨブは試みられましたけれども、でも神を恐れそして悪から遠ざかるヨブの姿がですね、ここに描かれていますと同時に、ヨブは自分のことだけ祈るのではなくて、家族のためにもひょっとしたら罪を犯してないだろうかと思いながら、この、神様に祈りをする。ですからヨブの姿というのは礼拝者であると同時に祈り手であったと、 そのことをですね、私たちは一生から見ることができます。こんなにも全てを失って、あとあと妻からも嫌味を言われるようなヨブでしたけれども、でも神の前に罪を犯すことはなく、神様が与えてくれたので、そして神様また奪うことのできるお方だって、そういうふうにヨブはですね、語っていきます。一節の中で無垢な正しい人っていう言葉がありますけれども、これはヨセフとヤコブとそれからヨブに使われている言葉なんですね。ですから無垢な、まっすぐな、そういうヨブの姿がですね、旧約聖書の中で私たちに完全な道を歩んでいく、神様を知って礼拝し祈るだけではなくて、行いにおいても完全な道を踏襲していく、そういうヨブの姿がですね、ここに見ることができるわけです。もう一人の人物ですけれども、それは新約聖書から選ぶとすると、コリント人への手紙の15章の8節に次のような言葉があります。コリント第一の手紙の15章の中に8節に次のように書いてあるところがあります。これはパウロが書いた手紙ですけれども、8節に、5節から読んでみましょうね。8節まで、15章の5節から8節、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生きています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、次ですね、8節、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたって言ったんです。パウロはですね、地中海を股にしてですね、彼の伝道旅行はとても大きな伝道で、今の世界の祝福のもといともなりました。命をかけて福音を伝えていくパウロでしたけれども、行く先々で必ずいろんなトラブルがですね、起こりました。でもそんなトラブルにですね、苦労に彼は負けることはなかったんですね。どうしてですか？それはこの8節に鍵があります。もう一度読みますと、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと言ったんですね。この言葉は、月足らずに生まれたという言葉は、流産であり死産であると言っても良いですね。ですから自分はこの世界に生きて生まれてくるべきではなかったと思われるような、そういう自分であるとパウロは自分を考えていたんです。こんな私にでもイエス様は会ってくださった。イエス様はこんな私に、もうダメなもの、それからできない自分、そんな私にイエス様が出会って私を大きく変えてくださったと彼は告白しているわけです。ですからこの月足らずの私のようなものにも神は会ってくださった。イエス様は出会ってくださった。だから今このイエス様の福音を述べ伝えるために、世界に一人でも多くの方々の救いを覚えて伝道していく、宣教していくということをですね、彼はここで訴えているわけです。ですからこの世に生まれなくてもいいような自分だと考えられるような私に、神様が福音を託してくれる、福音の宣教をお任せしてくれる、そのことは本当にありがたいって、嬉しいって、その神様の愛に応えていきたいというふうにですね、パウロは自分の人生が大きく変わり、完全な道を目指して、この新約聖書の中でですね、いろんな困難がありました。でもそれに負けることなく、 彼は貫き通したんですね。その力はこのダメな私、生まれてこなかった方が良かったと思えるような私にイエス様が出会ってくださった、イエス様が愛してくださった、そして私を新しく作り変えてくださった。私が持っているものは、他の聖書の箇所を読むとですね、糞土のように思ってるっていうんです。これまで私の知恵や知識や、それから学びや、この位や、それから家計や、いろんなもの、それはイエス様に会ってからは糞土のように思っていると彼は告白したんですね。それはフィリピの手紙の3章に書いてあります。後でですね、そこも開いて読んでみるといいと思います。ですからパウロはイエス様に出会ってから自分が持つ必要なものは何なのかってことをですね、よく分かっていたんです。それはイエス・キリスト、神の子イエス・キリストをしっかりと自分の内に持っていく、そのことが新しく作り変えられたものの姿であると聖書は語っています。旧約はヨブ、そして新約はこのパウロ。できないということではなくて、この完全な姿を目指して、オリンピック選手も金メダルを、優勝を目指して頑張ってるじゃありませんか。なおさら私たちはこのイエス様に出会ったんですから、この恵みをしっかりと受け取って、私が持っているもの、大事なもの、大切なもの、いろいろあるかもしれないけど、その中で最も必要で大切なものはイエス・キリストだ、神様だ、聖霊様だって、そのことをですね、心に留めてこの8月も励んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、私たちはいろんなものを持ち合わせています。捨てることができません。断捨離を決意してもなかなか処分することができません。いろんなものを抱えながら、重荷を負いながら私たちは歩んでいます。でも聖書は、私たちイエス様によって新しく作り変えられたものは完全な道を目指して歩んでいくようにと、ダビデも、それから聖書のいろんな先輩たちもそのことを明かしてくれました。そしてイエス様自身も教えるだけではなくて、そのことをとても大事にして歩んでいかれました。私たち8月、この完全な道を心に留めながら、これからも歩んでいきたいと思います。どうか助けてください。どうか支えてください。どうか私たちを完全な道へと誘ってください。そして神様と共に、また周りの方々と共に、教会の方々と共に、神様の素晴らしさを体験する8月とさせてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。